今日はもう一つ自分が好きなところで画面系のところを知っています。画面設計ってやってますけど、正直言うとこの辺の設計なんかは全然皆さんの方が経験ありますし、何社かはね、すごくいいユーザーインターフェース作られているところがあります。なので多分まあまあそれはわかるけどねっていう内容になっちゃうかもしれないんですが、まあちょっとね、いろんなこう Windows 8になってきて、いろんなことを考えなきゃいけなくなってきたので、ちょっとそれを整理するといった感じです。はい、で、こんな感じで進めていきたいと思います。はい、画面設計の要素です。Windows の世界でもですね、タブレットが出てきて、フォンが出てきて、既存のデスクトップがある。 Windows の面白いところはやっぱりタブレットの場合はそのまま1対1なんですけど、ディスプレイと PC という関係がもともとあって、それが当然継続してますので、いろんなサイズのディスプレイ、いろんなサイズの、モニターですね、それからタブレット、フォンといったものが出てくるいったところです。僕の Facebook を見てる方は見たことある映像かもしれませんけど、この間ですね、ちょっと自宅の机をちょっと増築1個増やしてですね、自宅の机をちょうど取ったところなんですね。手前に右にあるのが、僕の30インチのメインで使っているモニターです。真ん中がですね、今回お配り、教材としてお配りしているルミアと同じやつで、左側がバイオのデュオかな、デュオの13。奥にある2枚がうちの嫁のですね、ほぼ、FF の専用機になってます、23インチと、FF のメインで20ゲームをやって、横のサブのモニターで、なんだっけな、ブラウザで、攻略方法を表示しているというですね、完全ゲーマー状態になっている環境だったりします。このところでオレンジになっているところですね、フル HD です。 1920×1080 が13インチにもあって、6インチにもあって、23インチもあって、これが今のフル HD の環境だったりするわけですよね。それはもう皆さんご存知の通りです。20インチはかなり前に買ったやつですね。もう何年前か分かんないぐらい、10年ぐらい以上前だと思うんですが、いうところと、30インチ2560、これ買った時はすごい解像度ですごい大きさだったんですけど、今、ね、4K のモニターもだいぶ出てきたので、こういうもっと高解像度のもの、ね、ハイ DPI のものっていうのが出てきていたりします。だから我々が今囲まれているディスプレイ環境って言えばいいんですかね、っていうのはものすごいこう幅が出てきているところにあります。それと今回 Windows 8、 Windows 8.1 で悩ましいのがこの正方形っていうところなんですね。今までこの方正方形の UI なんて基本考えたことないでしょう。みんなでよく言ったら正方形の UI ってあったかなと思って、Windows モバイルの頃のトレオっていうパームのあったんです。トレオが確かね、スクエア、 Windows モバイルには 240×240 というスクエアの、液晶があったんですね。2424か4848っていうところがあったんですが、 Windows モバイルも実は上と下にタスクバーがあるので、結局は横長の UI になるんですね、アプリケーションの領域としては。あとはゲームボーイかなってみんなで言ってたんですけど、スクエアっていうのはないんですよね、基本は。ところが今 Windows 8になってきて、もちろんね、 Windows なのでこうやって自分でユーザーが自分でこう大きさを変えればスクエアという状態にはなるんですけども、今 Windows 8のストアアプリというのは基本フルスクリーンが勝手に起きます。そういう中で縦横っていうところはあるんですが、このアプリのサイドバイサイドで並べるというところ、そこが大きさが自由に変えられる、 8.1 で自由に変えられるようになって、結局ですね、正方形という今まで考えなかったような解像度というか形ですね、画面の形ができてしまったというところがあります。なのでそういったお客様が皆さんのアプリケーションを立ち上げてピュッて横にした時に、実は正方形になってしまう可能性があるんですね。かなり正方形に近い。特に気をつけなきゃいけないのが今の16対9のワイドの液晶ですね。あれを結構ピュッと横にしてちょっとずらしたりすると、実は正方形に近い形がすぐできてしまうんですね。今までの4対3だと、この間サーフェスプロ3が発表になったわけですけども、3対2なんですね。あの3対2の比率、ほぼ A4 サイズと同じサイズです。 A4 サイズの形のいいところっていうのは、 折っても折っても縦横比がずっと一緒なんです。 A4A5A6A7 ってなるだけで。ところがワイドになるとピッてきた瞬間に真四角っていうのが出てきるんですね。で今それがかなり主流で出てきて横長っていうのが結構多いんで、そういった自分たちが考えてないような縦横比っていうのが出てきます。なのでアプリケーションってあんまり実はそういった解像度とかっていうのはある程度考えてたんですが、そんな気にしなかったんですが、ストアアプリで強制的にフルスクリーンになってしまうという前提を考えると、やっぱり一回ちゃんと考えなきゃいけないところなのだろうなというふうには考えています。で要素として考えるのは、まあ多分この3つだろうと。画面サイズと解像度、それからその上で置くためのレイアウトをどうやって構成して、まあまずこういう状況です、画面サイズと解像度がどういう状況にあるのかを把握して、その上でじゃあそれに対応するためにレイアウトはどうしよう、最後に細かいところのアセットというのを考えていく、こんな形で進めていきたいと思います。ちなみにね、デスクトップの時はどうだったってさっきちょっと触れましたけど、デスクトップの時もさっき言ったようにお客さんが変えてしまえば縦横比っていうのは変わってくるんですね。でまあいろんなそういう UI パターンがあるんじゃないっていうようなイメージもあるんですが、なんとなくイメージはあるんですが、実はこれでみんな大好きエクセルっていろんなところで出てきますよね、このフレーズみんな大好きエクセルですね。まあこれで言ってしまえばこれが正方形だったりするんですけど、なんであんまり違和感ないのかなというと、実はマイクロソフトがテンプレートでやってるパターン、上にメニュー下にコンテンツっていう形が基本テンプレートなんですよね。もう昔の VB456 ってもう全部それじゃないですか。上にグレー のツールバーがあってメニューバーがあって下にコンテンツやるって、そのパターンしかなかったんです。ほぼ UI パターンがどっかの OS の会社がそのパターンばっか VS に積んでくるから、 VB でやるとみんな同じ UI になっちゃうから、あんまりそこってなかったんですね。でも今そういう時代じゃないのと、もう一つはストアアプリの、コンセプト、まあ、もともとメトロって言ってたところのコンセプトの話をよくしてたんですが、ストアアプリのコンセプト、今 のリッチUI のコンセプトの考え方っていうのは、コンテンツ以外無駄なものは全部画面から出せと、メニューは今使わないメニューは全部出せ、置くなという概念です。必要なもの以外、コンテンツ今見るコンテンツ以外は置かないので、全部排除されて何もなくなってしまうんですね。そうするとコンテンツ中心なので、すごくレイアウトに気を使わないとあっという間にですねコンテンツが崩れてしまうという現実があるんですね。なので実はデスクトップよりもいろんな考えなきゃいけない要素が見えてきちゃうような状況にあるから、いろいろ困るんだなということで、このセッションを考えました、ね、勝手にできたわけです。はい、じゃあまず考えなきゃいけないところはやっぱり画面サイズとか解像度があります。物理的な画面サイズなんかが結構あります。この辺を考えてみましょうということで、今取り巻くというかこのセッションのまさにタイトルになっているところですね。実は、ビルドでもベースにしたようなセッションのところがあって、そこでは4インチから40インチというですね、セッションになっています。今回は82インチですね。なんで82インチにしたかというと、キーノートで井上さんがタッチで使ってた PPI っていうパーセプティブピクセルを、あれ実は55インチなんですが、あれの上のサイズが82インチなんですね。なんでわざわざ82インチっていうのを入れたんですが、物理的な解像度は、タブレットファブレットを考えると468から40インチこういった解像度があったりします。でよく考えて、クラウディアさん先出ちゃったな、よく考えて4インチフル HD があります。4インチのフル HD があって、例えば横400ドットあったとします。それが40インチになったら4000ドットになるんですかっていうと、そうでは、最近実は 4K が出てきちゃってそうではないって言い切れなくなっちゃったんですが、実はもちろん皆さん知っている通り40インチになってもそれが10倍に増えるってわけではないんですね。その関係をちゃんと考えると対象物と目の距離の関係というのが出てきます。 近くにあるものと遠くにあるものの対象物、実は目から見える、いわゆる視認性、あの 目で見える実際 の視野角で考えると、実は遠くで離れたものと大きなものっていうのは、近くであるもののちっちゃいものと同じであるっていう考え方ができます。まあこれは誰でもね知ってる話だったりします。なので実はこの関係ですね、30センチ前にある4インチのスクリーン、それの10倍先にある3メートル先の10倍の40インチのモニターというのは、実は座ってリビングでこうやって座って、この3メートル先にここに40インチがあります。ここで実は、実際にですね、これここだね、まあ、これ6インチですけど、ここでこうやってこの距離で4インチなり見てるのと、その先で実はこうやってやると画面40インチがきれいにすっぽりかぶさるんですね。同じ解像度の考えでいいわけです。実はこれの関係はあまり大きな差はないんですよというところです。ちなみにこのセッションの前にですね、ここの実はスタッフに聞いてみました。ここのスクリーンって何インチですかって聞いてみたんですね。実際インチでは分かんなかったんで、サイズを聞いてみました。ここがですね、だいたい横が12メートルだそうです。このスクリーン縦が5メートルだそうです。で、だいたいですね、この会場のその真ん中辺あたりまでがこのスクリーンからだいたい15メートルぐらいですね。ここの横が12メートルなんで、まあ、真ん中からちょい後ろぐらいが、その辺に座ってる人がだいたい15メートルぐらいです。そうするとこれ12メートルから5メートルで、2乗×2乗のルートでやると体格が13メートルになります。だいたいですね、13メートルなので、インチで直すと511インチぐらい のスクリーンになります。511インチでその辺のところまでがだいたい15メートルと換算すると 1.5 メートル先の50インチのモニターなんですね。皆さんのうちでもしかしたら50インチ のテレビ持ってる方いらっしゃるかもしれません。リビングで 1.5 メートル先にある50インチとこのスクリーンの間隔は実はほとんど一緒なんです。もっと言ってしまうと、皆さんもし、サーフェスとか持ってたりとか、11インチ12インチを30センチ前にやると、もしかしたらこのスクリーンとぴったり重なってこうやって見えるかもしれないんですね。ほらほら、上げた上げた絶対やると思ったんで、4インチの iPhone だと10センチなので、目のところからこのくらいですね、10センチのところでこうやってやると何も見えねえじゃんっていうね、こういうオチになったりしますっていうことなんですね。だから実はインチとかでだけで考えちゃうと、実は距離との関係、自分のこのデバイスが考えているところの距離感があるので、実はメーカーさんはその辺ちゃんと考えているので、このサイズに適正なちゃんと解像度で考えています。なので実は大体のモニターってほとんどその正常、それを考えて解像度というのは提供されているので、ほとんど困るところはないです。ただやっぱりレティーナの液晶とかが出てきたあたりからその辺がちょっと崩れてきていて、解像度っていうところでいくとかなり深いところが出てきてるんですね。ドット数、これで視野角的には同じだから40インチ外に離れた40インチとここの4インチと、まあ、大体同じ間隔で考えていいんですけど、この4インチの中でも実はフルHDだったりワイド VGA だったりいろんなところが出てきてしまってます。そうするとアイコンを1個置いただけでもちっちゃいアイコンになってしまうデバイスと大きなアイコンになってしまうデバイスが出てくるというものになります。今これでメジャーで出ている Windows 8の液晶とか、まあ、ノートパソコンの大体ですね、液晶モニターのサイズだったりするんですけど、これだけ DPI の差が激しくあるわけですよね。で、この部分の差をやっぱり皆さんが埋めるのではなくて、こっちのねバイオに入れたらばアイコンすごいちっちゃくなって、こっちの東芝のタブレットにやったらすごいアイコンが大きくなるじゃすごい困るじゃないですか。だからその部分っていうのはきちんと OS が差分を取ってやって、ある程度 DPI が大きくなってきたら自動的に拡大縮小するという機能をデフォルトで入れてます。それがだいたい 170DPI、 それから230あたりで一つ切ってあって、 100% 拡大、 140% 拡大、 180% 拡大でだいたい同じ大きさになるように調整がされています。 こんな感じですね。同じようにあのインチが同じだったらば大体同じサイズになるように解像度に合わせて OS が自動調整をしています。実際に、まあ、ご存知の方はあのご存知だと思いますが、 OS の機能としてはこっちのね設定のところから PC とデバイス、これがね実はあの Windows 8.1 になって一番僕はこの辺の機能が嬉しかったんですけど、まず1個はディスプレイですね。ここの DPI が、あ、ごめんなさい、合ってるかっけ、あ、そっか、あのモニターが、よいしょ、デバイス表示、ちょっと待ってくださいね、複製、はい、もう一回いきましょう。この設定の PC の設定のところからディスプレイですね。今はこれ非常に低い解像度で136676出してるので規定なんですけど、ハイ DPI のところはユーザーが逆に言うと OS が勝手に拡大してるのを元の 100% にちっちゃく表示してくださいっていうのに変えることができます。あのタイルのところも同じですね。あの西脇さんがあのキーノートでちょっとやってましたけど、ここのところのタイルでタイルをこう縮小拡大で、今この1366でやってるので変わらないですけど、ここで変えられるようなことがある。あとはデスクトップ側のこの解像度ですね。ここで画面ごとにあのスクリーンの解像度っていうのをあの変えることができる。これじゃなくてここですね。これで拡大率を小中大で変えることができるというところになります。これ変えると結局今言った言葉話は崩れてしまうんですが、あのデフォルトでは勝手にあの OS 側が何とかしてくれる。分かったかな？ OK、はい、ということです。で結局のところ論理解像度があの大事になってくるわけですけども、あの結局解像度の話を一言で言うと、 Windows の世界で使っているときは正直言うと解像度はあんまり気にしなくていいです。時々変態的な解像度を使う方がいらっしゃるので、例えばダイナブックのキラをね 100% 拡大でこう2560でこうギュッて使ってる人もいるんですが、基本的には OS 側が拡大縮小をしてくれるので、その辺はあまり気にしなくていいです。特に、まあ、私が話すのでこっちの話で、Windows Phone の世界なんてのはそれがあからさまに分かるんですね。 Windows Phone の時のプロジェクトを作ってみると、 Windows Phone アプリケーションで単体じゃなくてシルバーライトでもどちらでもいいんですけどね、表示します。でアプリケーションを作ります。これでユーザーインターフェースを作るんですが、今 Windows Phone はフル HD まで実は対応している解像度があるんですが、あるにもかかわらず実はここのグリッドのサイズっていうのは、よいしょ、おっとっとっと、よ、大丈夫かな、大丈夫かな、はい、ここの、グリッドのところのサイズっていうのは見ると分かるし、480×768、まあ上のバー含めて実は 480×800 なんですね。で実はここのレイアウトの画面サイズは変えることできないです。 Windows Phone というのは実は全部設計をするときには一番最低解像度の 480×800 でしか実装することができないです。あとは OS 側で勝手にフル HD まで拡大 220% 拡大までするので、あの開発者は悩まなくていいというよりは開発者はほぼ変えられないというような環境にまでなってるんですね。なので結論から言うと Windows の世界でこの辺のストアプリケーションを作っているうちはほぼ解像度とかインチ数は考えなくて OS 側のお任せでいいですというところです。そうするとその次考えなきゃいけないところというのはレイアウトですね。先ほど言ったように縦長横長に加えてスクエアとほぼ四角というような UI が出てきたわけです。で、これをどう対応するかっていうのを考えるのが大事になってきます。でやり方はいっぱいあります。皆さんのアプリケーションがどういうアプリケーションかにもよるんですね。2ペインのアプリケーションだったりする、それからスクロールがあるようなですね、ツイッターのとかツイッターのリードのものだったりとか横にどんどん流れていくようなアプリケーションだったりするので、必ずしも一つのパターンで収まるものではないんですが、いくつかの、まあ、考えられるパターンとしてはもう諦める、 第一のところですね。特に画面サイズが固定のもうスクロールとかをしないようなもので、あんまり2ペインとか3ペインになってないようなものでいうところっていうのは、かなりですね横画面固定にしてしまうっていうのは一つの大事な選択肢になるかと思います。無理くり縦に、無理くりスクエアに合わせるんじゃなくて、もう横画面固定にしてしまうのもある。それから次にできる限り両対応にするためのレイアウトコントロールを考える。それから最終的にはどんな画面でも最適なレイアウトに自動的に変わるようなレイアウトを考えてやるというような考え方があります。それを実際に実装するときに、今日はあんまりね実装その話っていうのはしないですけども、ちょっと技術的なところを言えば、技術的にXAML等でベースにお話しますけど、基本的には絶対サイズでのレイアウトは当然ながらやらない。OS 側で拡大縮小とか自動的にするので、それに合わせてあまりこう絶対的なサイズでの、レイアウト設計というのはしないでくださいというのが一つあります。ちょっと見てみましょうね。はい、もう一回 VS です。で、基本 のレイアウトのところというのはパネルがあります。レイアウト用のパネルがあって、グリッドというパネルがあります。なのでそこでこう大体画面を切っていくわけですね。空のパネルを用意してみましょう。はい、でこれで拡大してします。これも取っちゃえ。はい、ここにですねグリッドというパネルが1個はまっています。ちょっと見えないですけど、これで大体切っていくわけですね。でこういうふうに画面を切っていくわけですけども、この時にここを見ますと、よいしょ、おっとっとっと、よいしょ、拡大で447個目と、236個目というふうにあります。447対236ドットで切っているようなんですが、個目がついています。447対236比率なんですね。これは大事なところはそこなんです。これがもしフル HD、 これもし 4K のディスプレイになった時も447ドットで切るのではなくて、447対284で切るという設計にデフォルトでなっています。ここが非常に大事なんですね。ここ大事なのはここで、ピクセルでいうふうに固定幅にすることもできるんですね。472対1で、もし例えばここに何か入れちゃいましょうか。分かりやすいように、このままだとね真っ黒になっちゃうので分かりにくいので、ちょっとレクタングルを入れます。右クリックしてレイアウトでリセット。はい、でもう一個レクタングル入れましょうね。そうそう、こんな感じで市松模様ですね。クッキーで、よく使われるようなデザインになります。趣味はねお菓子作りなんですけど、最近忙しくて作れなくて、はい、そんなことはどうでもいいんですが、こういうレイアウトでいってみます。これを、分かりやすいようにシミュレーターでやってみましょうかね。まあいいや、これで実際にローカルでいっちゃいましょうか。はい、やると実行したしたしてるね。はい、実行しました。こういうふうなところです。これをスナップ、もうスナップって最近言わないんですね。こうやってやると比率は先ほどの比率でこういうふうに、レイアウトされています。こんな感じでね、同じ比率でレイアウトされています。でよいしょ、はい、これをさっきのところ今度固定ですね。実は今236のこの固定幅がありますけど、ここでピクセルにしてやれば固定幅になるんですね。今のサイズでの固定幅になります。そうすると実際にはここ472ピクセルなんですね。でこれで固定して実際に実行してやります。パッと見た目は一緒です。でも右側は472固定なので、これをこうやってやると472固定になってしまうんです。ここが固定でのレイアウトと相対的な絶対的レイアウトと相対的なレイアウト、これはどっちがいいというものではないです。右側の幅は絶対にある程度確保したいっていうケースももちろんあるので、こうやって設定することはもちろんありますけども、ここの部分をちゃんと意識してレイアウトを考えて、グリッドなんかで作るときにこういった部分を意識してレイアウトをしてくださいというところがあります。でこれをねまたちょっと今度シミュレーターでいってみましょうか。 これを今度実行してみます。今度シミュレーターでやってみますね、シミュレーターだとちょっと大きいな、よいしょ、大きい、ちっちゃく、はい。シミュレーターで縦でやるとまあこんな感じになりますよね。ヒュッと、はい、こういう横固定のところで、こういうサイズ柄になってきますけども、縦横に対してフレキシブルにやるよりはもう結局レイアウトやっぱ縦にするとこう縦長のものができちゃうんですよね。ゲームとかだとあれ困っちゃうわけです。なのでもうここは横画面、ユーザーがこれ縦にしてもごめんなさい、これはこのタブレットちゃんとこっち側で回して使ってくださいねと、あの8インチのタブレットって基本縦なんですけど、ゲームやるときはごめんなさい横にしてくださいねとお願いしたいところはあるんです。だからこういうことをやりたいときにはパッケージ .appxaml アップマニフェストのところにあるここですね、この横固定にチェック入れてください。こういった形、横できちんと使ってほしいものというのは横固定というのができます。ただこれ縦固定ってできないんですね。縦固定にしようとしても実際にはこうなってしまうので、事実上今あの Windows の場合デフォルト横になってしまうので、チェックで固定できるのは基本的にはこれ対応するかしないかというのはあるんですが、デフォルトは横固定のみですね。あとはどこまで対応するっていうことを設定するだけになります。はい、じゃあちゃちゃっといきましょうかね。相対的なレイアウトでバージョン1、これまあ今見てもらったタイプですね。ゲーム系特に多いです。1画面で閉じるもの、横固定でやるもの、これ潔くこうやってやるものはいいです。その次ですね、画面を越えてガーッとデータが鳴るものに関して作るときに一つ縦に あんまり結局ね楽したいじゃないですか。楽したいので横の時は縦の時は正方形の時はってあんまり考えたくないんです。あんまりそれのためにこう手数を増やしたくないんですね。その時にじゃあどうやってやるのが一番楽かというと、このハブコントロールっていうのがすごく楽にあるんですね。ハブコントロールっていうのはこう実際にアプリ見てもらった方がいいやな。標準アプリケーションいっぱいあるんですが、ファイナンスでいこう。まあ一番分かりやすいのはストアのアプリケーションもそうです。このファイナンスもアプリケーションもこういったカテゴリーごとにこうハブのページがこう横に並んでいくという横スクロールのパターン、これがハブコントロールをベースにしたハブのアプリケーションになります。ストアのアプリケーションもそうですね。ここのストアのアプリケーションも同じハブコントロールです。これが何がいいのかっていうと、うちのニャンズが何回も出てきますね。ここでファイナンス立ち上げます。これ縦にしてもこのようにですね、ハブコントロールの場合ってレイアウト変えずにこうやって使えるんですね。縦の長さは変わりますけど、なので実はユーザー側にしてみれば全然この横長のものだけで作ればいいと。強いて言えば横長に縦にした時には幅がちっちゃくなるので、その幅にきちんと一つのページが収まるようにレイアウトするっていう必要性はある程度あるんですが、基本的に全画面のレイアウト的には変える必要はないということで、これが一番ある意味実装が楽なパターンですね。それからまあ縦の場合はね、まあいろんなデータがダーッと縦に並ぶ、ツイッターのクライアントであるとかという場合にはこのまま縦に並んで横幅に合わせてフレキシブルに変えればいい、まあ、スタックパネルとかリストコントロールなんかを普通に使うパターンがいいというところですね。いったところはあります。で場合明けを結局のところは考える、場合明けを考えるときにどうやってやるかというと、単純に言えばまあ多分皆さんもこれまでも何度もやってることです。ウィンドウの幅を見てウィンドウの幅の状態というよりはウィンドウの幅とウィンドウの縦の比率ですね、それを見てウィンドウの、ね、幅の絶対値だと1024って言われてもそれが縦長なのか横長なのか分かんないので、縦と横の比率で横長なのか縦長なのか正方形なのかっていうところを考える。その時に場合明けですね、場合明けを考える場合は一番少ないパターンで2パターン、一番多いパターンで4パターンあります。なんでかというと横と縦は分かりますよね。基本的に全画面で横にした時縦にした時で考えるということがあります。あとは考えるとしたら一つ正方形に近いところ、まあここも考え方はどこからどこまでを正方形にするかっていうのもあるんですが、ちょっと正方形に近いところも考えてやりたいっていう場合にはちょっと入れてやる。 で、もう一つはこの狭いって書いてあるところなんですね。Windows 8の場合、実際にアプリケーションを立ち上げる。アプリケーションを立ち上げた場合、この横幅半分でなんとなく縦画面に近い比率のものもあるんですが、もう一つの状態として Windows 8.1 だと最低幅、デフォルトの最低幅が500ドットになるんですね。この500ドットの縦幅、横幅で縦っていうのはかなり今までの UI を考えるとすごく縦長な UI です。これに通常の縦のレイアウトをやってしまうと結構破綻する場合があります。なのでこの横幅500のレイアウトに関しては余力がもしあるんであれば、ある程度個別のレイアウトをきちんと考えて用意してやるというのが非常に大事になります。ここですね。デフォルトはこれ500です。場合によっては Windows 8に合わせて320の幅に変えることができるんですが、ここの500の幅というのがあります。ですのでこの 500というのが余力があればこの500の幅用のレイアウトパターン3という形で、考えてみてください。で、実際に実装する場合、まあ、今日は細かいことやらないんですけど、実際に実装する場合というのは、ビジュアルステートを使って縦のパターン横のパターンのレイアウトを使って、結局のこのウィンドウサイズが変わったときにその状態を見てビジュアルステートを変えてやるというような、縦の画面レイアウト横の画面レイアウトというのをビジュアルステートを使っていろいろ考えて、それに合わせて画面の状態が変わったらそれのステートを変える、こういうことを実際に実装としてはやる形になります。実際にですね、縦画面横画面の対応っていうのが今ストアに出てるアプリケーションどういう形で対応しているかのっていうのをちょっと見てみた、まあですね、どうにしようかな、こっちかな、はい、まあこれはですね、パズルのアプリケーションです。パズルのアプリケーションでスタートってやるとピースを作っていってパズルにしますですね。まあ簡単なパズルゲームのパターンです。こういうふうにやっていくわけですけども、これはまあ潔くですね、全く縦横横固定のパターンですね。この辺レイアウトがまた大変なんでしょうから、で縦に固定する下手に対応すると大変なパターンなので、これはもう完全に固定してしまってます。一応ねこうやって回転するとこういうふうにはなりますけども、基本的には合わせては作ってないというものですね。さっきを立ち上げたこのアナと雪の女王のアプリケーションですね、今公開したいうアプリケーションですけど、ちょっと年齢認証を上げないと続ける、多分行った行った行った、なんで行けたんだろう、まあいいや、はい、1レベル1プレイですね。僕実はパズルとかはやったことないのでこの辺はちょっとなんかこうやってえいってやるとこういうふうに変わるらしいんですが、これをですねゲームをやるのが目的ではないので、こうやってやるとこういうふうにレイアウトが変わるんですね。ちょっとゲームなのでそれっぽく見えないんですけど、要はメインコンテンツをできる限り正方形の形に置いて縦横でレイアウトをこういうふうに変えてやる、このパターンというのは実はいろんな通常のユーティリティパターンでも使える形なんですね。なのでこういった形のアプリケーションの画面の切り方っていうのをぜひうまく考えてみてください。あともう一つ、縦横の時に全部の機能を実は提供する必要性はないです。時々あるんですけど、場合によっては縦横比が変わって画面が比率を変わってしまってできなかった時にはこっちの画面ではできませんということを実は宣言してしまうのもありです。その時に Windows の場合はデフォルトを動かさなければいけないのは横なので、横画面ではきちんとアプリケーションが本来提供すべき機能は提供してください。でも縦になってどうしてもダメならそれは諦めるというのは実はありなんですね。1個そのパターンをご紹介します。アセットをやる前にフレッシュペイントというマイクロソフトが作っているアプリケーションですね。ペイントソフトだったりします。これフレッシュペイントね、こうやってやってパースペクティブピクセルで書くと非常に面白いです。こうやって非常によくできた。これで上からメニューですね、すると まあ、こういうふうにお絵かきができる。これを皆さんこうやってスナップして縦にやったら細いエリアで描けると思うでしょ、絶対に。僕もそう思ってたんです。実はこれこうやってやると描けないんですよ。でマイアーエと選んでも実はメニューに戻って描く機能が提供されなくなっちゃうんですね。基本このスケッチのデフォルトパターンは横長のフルスクリーンでしかデフォルトを用意してなくて、実はこの縦になった、あの縦長のスナップになった時っていうのはできないので、あの印刷するとか作品インポートとか名前とかこういう管理はできるんですけど、書くという機能はこの画面では提供しないんですね。無理くりこれに合わせて実は書き味が変わってしまう、画面サイズが変わって書き味が変わってしまうので、ペイントソフトの本来やりたいことっていうのはできなくなってしまうので、潔くこれはやめてしまうということもあります。こういった考え方もぜひ覚えておいてください。必ずしも全部の縦横比に対応する必要性はないです。はい、さあ、あと最後に考えなきゃいけないところはアセットというところですね。中にアイコンとか画像を当然ながら表示します。そこの時に考える時に、あのこのアイコンがありますけども、ちっちゃいアイコンがあったりします。でさらにちっちゃいアイコンがあります。画面によって解像度によって、まあ、アイコンサイズが変わってくる。でちっちゃい解像度のアイコンやりますけど、同じ、まあ、こんだけね大きなアイコンサイズがあればこういうグラデーションとかあった方がいいですけど、単純にフォトショップとかでちっちゃくしてやると、一番小さなドットの時にはもうほとんど絵としては破綻してるんですね。だからちっちゃいサイズの時には同じレイアウトの同じデザインの画像を使うんではなくて、どちらかというともっとシンプルな線画を使った方がいいんですね。グラデーションとかもういらない、分かんないですから。だから、こういった感じなので、きちんともっとシンプルなちっちゃいドット数でも分かる画像を用意してやって、それをそれぞれ用意して、アセットとして使うというのが、一つ、アセットとしての提供をするものとしては大事になります。でさっき言いました、実は Windows は解像度によって、その DPI ですね、解像度というか DPI によって 140% 拡大 180% 拡大というのを用意しています。勝手に画像とか大きくしてくれるんですね。そこは気にしなくていいです。ただちっちゃい画像を用意しておいて、 Windows がこの解像度、この PC の環境は非常に大きな解像度を持っているので、 180% まで拡大したときに、最初から用意している画像がちっちゃい画像だと大きく拡大したときに要は粗が出ちゃうんですよね。それは非常にもったない。一つ考え方としてあるのは、この後にちょっとありますけど、一つ考え方としては大きな画像を用意している。もう一つやり方としては、それぞれの解像度に合わせてリソースを用意しておくという方法があります。でリソースを用意しておくときに、例えばタイトルアイコンイメージという .png というファイル、アイコン画像を使うときに、その拡張子との間にスケール -100、スケール -140、スケール -180 というような、こういった決め打ちの名前の付け方をしてやると、実はあの DPI、PPI に合わせての拡大のときに OSWindows のランタイムの方が勝手にですね、その解像度の拡大縮小に合わせて必要な画像を撮っててくれるんですね。実際に見てみます。よいしょ、イメージサイズの例ですね。真ん中に非常にシンプルなアプリケーションです。はい、ここの真ん中にイメージコントロールがあります。ここの真ん中に画像を入れようとしています。その時にせっかくなので、ちっちゃい解像度、中くらいの解像度、大きい解像度を用意します。ここに右側にラージロゴ100、ラージロゴドットスケール100ですね、クラウディアさんの絵ですけど、100と140と180があります。これをイメージコントロールでのソースとしてセットしますけども、セットするときに実はね、ここどれを選ぶかっていうふうになるかというと、ソースはですね、よいしょ、もうちょっとここ上げようかな。ソースで選んだときにはラージロゴしか出てこないですね。スケールハイフンとかって出てこなくなります。ラージロゴだけです。ラージロゴを選んでやると、 こういうふうに選べるんですね。で F5 キーを押してシミュレーターで実行します。そうするとこういう環境でまず表示されます。実は解像度今は 180% 拡大なのでラージロゴのスケール180が使われています。で140の環境でいくとこれ画像が変わって100の時はまたスケール100の画像が使われているんです。使われて切り替わったか分かんないですよね今のだと。すみません、サンプルが悪かったです。サンプルが悪かったので、今度こっちのイメージスケールの方を使いますね。ちょっともう一回やり直させてください。よいしょ、これでイメージの方を使います。はい、で実際にやります。そうすると要はあらかじめ3つのそれぞれのスケーリングに合わせた画像を用意しておけば、その画像のスケーリングに合わせて 140% 拡大したとき 180%、 これは分かりやすいように画像を変えてますけどね、こういうふうにそれぞれの解像度に合わせて違う画像を用意しておけばクオリティの高い画像を用意してくる。ここで用意しているのはイメージスケール100と140と180ですけど、なのでリソースの用意の仕方っていうのがこういうものがあるんだ。でその時の設定はやらなくていいんです。こういう名前付けで作っておけばあとは OS 側で勝手によろしくやってきますので、きちんとねこういう名前付けの規則に合わせて用意してください。ちなみに Windows 8の場合は100と140と180、もしくは 8.1 では80というのが出てきています。で面倒くさいのはユニバーサルアップになってそこの世界に Windows フォンが入ってきたんですね。 Windows フォンの場合はまた格式のパーセンテージが違って200と220と240があるんですね。だから Windows フォンと Windows 8を両方やろうとするといろんなスケーリングの画像を用意しなきゃいけないのでそこはちょっと面倒くさいんですけど、私の作ったアイコンメーカーというツールがありますのでそれもちゃんと最新版に対応しますのでぜひお使いください。はい、で一番ねいいのはベクトルオブジェクトの画像を用意することです。ベクターのオブジェクトの画像1個を用意すれば格式に合わせてジャギー出ずにきちんと出るのでこれが一番ベストです。ただしもしビットマップで用意するんだったらそれもビットマップ1個で何とかしたい、どういう場合はどうしたらいいかというと要はでっかい画像を用意しておけばいいんです。どのくらいでっかい画像のものを用意したらいいかというとデフォルトの13676の100で、画面設計をしたときに例えばこのくらいで 100×100 だったとします。その場合に対して推奨は 400% です。なんでかというとさっき言いましたよね、100とか180とか200って言ってますけど今画面の仕様とかディスプレイの仕様が変わってきて 4K のところまで来ています。おそらくその辺まで来てますのでこの先の画面 の, ディスプレイのモニターと OS の対応を考えると400% を用意しておけばおそらく今後数年に対してきちんと対応できる解像度になりますのでデフォルトの 400% ぐらいの大きさを用意しておくといいかなというところにあります。はい、でもし普通のサイズの画像しかなかったとしてもそこは OS が拡大縮小してよろしくやってくれるので最悪の場合はあんまり気にしなくてもいいです。ですが用意できるんだったら最大 400% ぐらいっていうのを用意してください。で最後にこの辺実はだから終始言ってるのは OS の方がある程度自由にやってくれる、オートでやってくれるのでちょっとしたリソースだけこだわりたいときは用意してください。ただみちみちと今のパーセンテージに合わせていろいろコントロールしたい場合は今の拡大率はいくつなのかな、今の画面のサイズはいくつなのかなっていうの情報がプログラマーとしては必要になります。その場合はこの辺の API を使ってやると今の拡大率縮小率リアルな大きさと相対的な論理的な大きさ等々が取れますのでこの辺の API を使って画面を作ってみてください。散々1時間ぐらいでこういろんな話をしてきていろんなちょっとデモもお見せしたんですが実際のところ結構 OS 側が勝手にやってくれます。なので皆さんが一番やっぱりフォーカスしなきゃいけないというのはレイアウトのところですね。縦にレイアウトに対応するのか横にレイアウトを対応するのかで自分のアプリケーションが縦横に対応すべきかどうかというのを一番最初に考えてください。対応しないって思っちゃったらそうやって決めちゃっていいんです。横になった時にはもう機能はオフにするっていうのもありです。 そんな風な考え方でちょっとずつね、横にも対応しようかなっていうのを広げていただくのが一番無理なくできるのかなと思ってます。8インチのタブレット出てきて、13インチのタッチも出てきて、4K のモニターも出てきて、これからさらにどんどん広がってきますので、この部分、新しいモニターとかどんどん出てきたら、ぜひもう一度こうその時その時ごとにちょっとずつバージョンアップという形で画面設計とか画面対応していただいたら、またよりいいアプリケーションができるかなと思います。ちょっとね、私の脳書きセッションになっちゃいましたが、ぜひですね、こういった考えで皆さんストアアプリですね、そしてくどいようですが、万が一日本で電話が出たらいいですよね。分かってますよね。 Windows 8からちゃんと Windows 4の方にポーティングをして、ぜひ Windows 4のストアのアプリにもでね、投稿していただきたいと思いまして、今日のセッションの方は終了させていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。